常任委員会で付託議案を審査。本会議で付託された市長提出議案22件及び請願1件、並びに継続審査となっていた請願1件は各常任委員会で慎重に審査を行いました。主な審査状況についてお知らせします。総務企画委員会、開催日は2月24日です。一般会計補正予算。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、デジタル地域通貨を試行的に発行する経費を計上。こちらについての質疑です。
市内加盟店のみで利用可能なデジタル地域通貨のために導入するスマートフォンのアプリはどのようなシステムを考えているのか。
まずは利用者にとって分かりやすく使いやすいことを重視したい。またシステムの動作に不具合が生じないよう安定性等も重要である。一方、店舗には可能な限りコストをかけず導入できるようにするとともに、手数料負担を求めないことで、今までキャッシュレス決済を導入していない店舗も協力しやすいシステムにしたいと考えている。
デジタル地域通貨の導入で期待する効果は？
デジタル地域通貨を導入する利点として、その利用を市内だけに限定することや、実際の利用情報を市が取得することが可能となる。情報を取得し、お金の流れを分析することで、市内経済の活性化につなげたいと考えている。
デジタル地域通貨は円単位とのことだが、コインなどの独自の単位を設定すれば、商品の購入だけではなく、地域で特別な体験を受けられるなどの使い方もできるのではないか。
今回は試行であり、地域経済の活性化の目的から、買い物時に分かりやすい円単位での実施を検討している。他自治体では、別に設定したコインなどを活用することで、地域独自の体験を提供する例もあり、今後検討対象としたい。
地域通貨で支払いを受けた店舗が、受け取った地域通貨を他店舗での支払いに使うことはできないとのことである。地域でお金を回すことが地域通貨で一番大事なことであり、今回の試行で検証を行うべきと考えるがどうか。
他自治体では市民同士で地域通貨をやり取りしている例もあり、将来的には検討の対象としたいと考えている。今回は試行期間が短いこともあり、地域通貨で支払いを受けた店舗が市に請求を行い、現金で受け取る単純な仕組みを想定している。結果は可決すべきものと決定しました。文教経済委員会、開催日は2月24日です。一般会計補正予算、主な内容と質疑は次の通りです。内容は、学校の感染症対策に必要な経費を計上。こちらについての質疑です。
新型コロナ対策として国からの補助金を活用するが、今回の補助の対象は、
学校の感染症対策を続ける上で必要となる消毒液や保健衛生用品、換気用の備品等の購入経費が対象である。続いての主な内容と質疑は次の通りです。物価高騰による学校給食食材費の増額分を計上。こちらについての質疑です。
物価高騰の中、給食を提供する上でどのような工夫を行っているのか。
使用する食材について、肉の部位の変更や、果物、野菜の種類を変えるなどの工夫で対応している。続いての主な内容と質疑は次の通りです。経営が厳しい事業者への緊急支援金の経費を増額。こちらについての質疑です。
物価高騰等の影響を受けた事業者が対象だが、本補正で従業員20人未満の事業者への支援分を大幅に増額する理由を聞きたい。
支援金の申請状況から、小規模の事業者の割合が当初の見込みより高いためである。円安による輸入資材の高騰等の影響が、小規模の事業者ほど大きく出ていると考えている。
支援を行うのであれば、その効果をきちんと測定するべきではないか。
今回の支援金は、事業継続の意思がある事業者への緊急対策だが、市として事業者の状況を把握することは必要と認識している。事業者からの相談を受けている金融機関等の声も精査し、 今後も効果的な支援を考えていきたい。結果は可決すべきものと決定しました。中小企業次世代人材確保支援条例の廃止。主な内容と質疑は次の通りです。内容は市内への就労促進策を新事業に統合するため廃止。では質疑を申し上げます。
本条例では対象の市内企業へ就職した若者に奨励金を2回に分けて給付していたが、2回目の給付を受けた方が少なく、途中での離職、転出が考えられる。新たな定住促進施策への統合にあたっては、その理由や傾向をしっかり検証することが重要ではないか。
2回目の給付が少ない原因の把握や分析はしっかり行う必要があると考えている。市内に数多くある大学の学生に定住、就職してもらえる制度設計について柔軟に考えていきたい。結果は可決すべきものと決定しました。学校給食センター寺田新築工事請負契約の締結。主な内容と質疑は次の通りです。内容は学校給食センター寺田を新築する契約を締結。では質疑を申し上げます。
配食予定校の生徒数をもとに配食数を決めているが、少子化が進むと考えられる。今後、学校再編を進める上では、給食センターの維持管理も含めて考えるべきではないか。
今後の動向を見据え、学校再編にあたっては、給食センターの状況も慎重に判断しながら進めなければならないと考えている。結果は可決すべきものと決定しました。厚生委員会、開催日は2月27日です。一般会計補正予算、介護保険特別会計補正予算。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、新型コロナワクチン接種に要する費用を増額。こちらについての質疑です。
4月以降の新型コロナワクチン接種や体制確保のための増額とのことだが、子どもの副反応の被害も出ており、正しい情報をしっかり提供することが必要ではないか。
市ホームページで副反応等の必要な情報が随時公表されている国のホームページに案内するなど、引き続き情報提供に努めていく。続いての主な内容と質疑は次の通りです。送迎バスに安全装置を設置する経費等を計上。こちらについての質疑です。
幼稚園や保育施設の送迎バスに子どもの置き去りを防ぐ安全装置を設置するとのことである。設置が施設側の新たな負担にならないようにしてもらいたいがどうか。
国は補助対象になる装置と金額を示しており、加えて都の補助を活用することで費用は足りると考えている。
装置に頼るだけではなく、人の意識を向上させなければ事故は決してなくならないと考えるがどうか。
装置はあくまでも補助的手段であり、人がしっかり確認することが重要と考えている。そのため、幼稚園等へ巡回支援を行うアドバイザーによる現地での助言や研修を通じた情報共有により、安全対策を図っていきたいと考えている。続いての主な内容と質疑は次の通りです。介護保険サービスの給付費を減額。こちらについての質疑です。
今回の補正で、介護保険サービスの給付費を大幅に減額する理由を聞きたい。
介護保険は3年ごとに事業計画を立てているが、現計画期間の見込みはコロナの影響を考慮しておらず、当初の予算よりも実績が下回る見込みとなったためである。結果は可決すべきものと決定しました。一方、3月16日です。請願は国民健康保険税の負担軽減を求める請願。主な内容と質疑は次の通りです。内容は独自策を講じ、子どもの国保税のさらなる軽減を。5年度に改定予定の市の国民健康保険税は値上げであり、国保加入者の生活を直撃する。よって4月からの国保税の値上げを行わないこと。子どもの国保税のさらなる負担軽減のため、市独自の施策を講じることなどを求めるもの。こちらについての質疑です。
他自治体では、国保税の均等割額の独自の減免措置を行っている。市民生活が苦しい中、 市独自の減免措置は、
一時的な収入減少や短期的で特別な理由の範囲内であれば、市条例により減免している。恒常的、継続的な減免は、現行法では対応が困難であり、国からも適切ではないという通知が出ている。
国の制度で均等割の軽減措置を受けられる世帯数は、
5年度では国保加入者の約半数の世帯が対象となる見込みである。結果は不採択とすべきものと決定しました。都市環境委員会、開催日は2月27日です。八王子駅南口集いの拠点整備運営事業契約の締結。主な内容と質疑は次の通りです。内容は集いの拠点の設計や建設、運営業務等の契約を締結。こちらについての質疑です。
八王子駅南口集いの拠点の整備に伴い、旧八王子医療刑務所庁舎の解体を行うとのことだが、実施時期は、
庁舎の解体は本契約に含んでいる。契約締結後に事業者と協議していくが、5年度から解体工事に着手していく予定である。
医療刑務所跡地がどのように集いの拠点に変わるのか、市民も非常に期待していると考える。市民向け見学会の実施について聞きたい。
4年度は地元町会への見学会を実施した。5年度は4月に市民への見学会を大々的に開催する予定である。結果は可決すべきものと決定しました。継続審査中の請願。開催日は2月10日、3月16日です。由井事務所開設当時に、八王子市が地元住民に約束した水路の改修工事及び近隣未舗装市道の舗装、雨水排水施設等工事の早期実施を求める請願。こちらは採決を行わないことに決定し、審査未了となりました。以上です。